ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川アナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎、54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして3年前からは NPO で活動しています。そして、
はい、アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産屋さんアガインステーションで働いています。今週もよろしくお願いします。
はい、元学校の先生とお土産屋のお姉さん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組ですが、寒い冬だというのにこの町はまさにホットな話題に包まれています。
はい、この番組でもよくお話に出ますが、人口わずか6000人、しかも被災地でありながらここ女川町には将来の J リーグ入りを目指して頑張っている社会人サッカーチームコバルトーレ女川があります。
はい、
現在 J リーグから数えると J1、J2、J3 とありまして、はい、さらにその2つ下にあたる社会人地域リーグというところで奮闘しているわけですが、
はい、
今年は東北のリーグを制して全国地域チャンピオンズリーグというところまで駒を進めました。
J5 の今上のところまで来てる感じですよね。
そうですね、
はい、
でその1次ラウンドがなんと鹿児島県で行われたんですが、
はい、
これを見事に突破しまして決勝ラウンドに進出したんですよ。
はい、素晴らしい、
ね、この番組が放送されている時にはすで、はい、に試合は終わって、まあ、どうなったか、まあ、決勝ラウンドの結果は出ているはずですが、
ドキドキですね。
うん、
はい、
ではラジオの方もコバルトーレに負けないよう頑張っていきましょう。
はいはい、
そして今日は番組始まって以来の若いゲストがやってきますよ。
できます。
こちらもお楽しみに。
はい、
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今週は今までで一番若いゲストの登場です。
皆さん、はじめまして。女川中学校2年生の泉修斗です。
同じく村上萌音です。よろしくお願いします。
はい、先日も予告しましたが、今週は女川中学校の2年生が行っている職場体験学習、我が女川 FM でも受け入れまして、11月7、8、9の3日間にわたってレポーター見習いとして活動してもらいました。2人はまだ13歳ですよ、マッチさん。俺、ね、より40歳以上若いんだけど13歳っていうことは、うん、東日本大震災の時は小学校1年生の終わり頃ですよね。
修斗くんはその当時のことを何か覚えてますか？
最初学校なので帰りの会をしていたんですけど、地震が起きてから想定よりもうちょっと奥の高いところに避難して、その後はまあ総体で住んでました、
ね、学校のちょっと上に総合体感があって、その裏の山にずっと登っていったって聞きましたよね。
はい、
ああそうか、あの中にいたんだ。
はい、
で、モネちゃんはどうですか、当時の様子。
何も覚えてないんです。
モネちゃんはその津波が来ない方の女川第一小学校だったってこともあってね。
ああ、
はい、でもまあ覚えてないのも無理はないですよね。
そうですね、
だから当時だから7歳とかだもんね。
うんうん
うん、でもそんな年齢だった子が今やこの立派な制服を着てね、今日はねこんなフレッシュな2人にいろいろお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この職場体験というのは女川中学校の2年生、約50人弱かな、町内そして近隣地域にあるさまざまな職種の会社とかお店に出向いて一社につき1人か2人でね、
はい
はい、
3日間そこの職場で実際に仕事をすると、そういう体験をしているんですよね。まあ、女川ということもあって水産会社であるとか、まあ、いろんなお店もあるんですけども、ゲーム会社とかハンバーガーショップとか、ね、いろんな職種が選べる。修斗くんとモネちゃんは今回どうしてここに来ることになったんでしょうか？
僕はあの最初声優を選んだんですけど、
声優ね、うん、
そしたらラジオに当たったので、まあ、声優も一応声を出す仕事なので、うん、ラジオも同じことかなと思って頑張っていきたいと思って。
あ、なるほど。 さすがに声優の体験ってできないからね、お長じゃね、うん、モネちゃんは？
私はまだはっきりと決まってないんですけど、うん、今はこの時点でそういう声を使う仕事をしたくて、うん、こうラジオに。
ラジオ以外に考えていたところはどうでしょう？で、先にモネちゃんか。
動物関係の仕事とかやってみたいなと思ってました。
動物関係っていうサーカスじゃないよね
違います、ね、ペットショップとか。
あ、シュート君は？
僕は料理関係のものとかに興味があって選んでました、うん、
あ、調理とかね、食べ物とか、まあ、いろんな職場がありながら何かの縁で、ね、このラジオに、来てくれて、まあ、いろいろ体験したと、今日はね、総集編っていうかね、そのまとめみたいな、ね、どうだったかっていう話も、聞いていきたいと思っています。その前にこの2人がどういう人なのかということを聞いていきたいと思います。
まずシュート君、部活動をやっているということなんですが、柔道部ということで、はい、きっかけは何だったんですか？
小学5年生の時に強くなりたいなっていう感じで入りました。
あ、じゃあ実際その時は自分が弱いって感じた時があったってことかな？
はい、
どんな時に思ったの？
なんか運動面とかでサッカーだったりそういう感じのもので押し負けてたりなんかそういうのがあったんで、なんかやっぱ自分弱いなって思った時があったので。
じゃあその当時に比べて今の自分どうですか？
多分強いと思います。
なるほど。だって女川中学校はね、この辺では柔道強いんだよね。
多分
ね
僕まだ補欠なんですけど。
あ、気がねがよかったかな、
うん、いやいや、まあ補欠でもこれからどんどんどんどん練習してね、強くなってレギュラー取れるように応援してます、
はい。
じゃあモネちゃん、
はい、
憧れている大人はいますかということで、お母さん、
はい、
これはどうしてですか？
うちのお母さんはいつも私が悩んでた時とかなんか質問全部受け止めてくれる人で。
なんだろう、最近相談したこととか何かある？
最近は高校のこととか、どこに行ったらいいかなって言ってたら、自分の好きなとこにやっぱり行ったらいいよって言われて、
ちゃんと話を聞いてくれて、その上でそういう話をしてくれるお母さんなんだね、
そうですね。なんかそういうお母さん私もなんか憧れます。私まだ結婚してないのでねなんかいいな、
ね、はい。じゃあちょっと学校の話なんですけども、好きなあるいは得意な教科ってありますか？
好きな教科は数学と補体です。
補体っていうのは保健体育だね、
はい。数学はなんか数字などが見るのが好きなので、なんかやりやすいなっていう感じで、補体はただ体動かすのが好きなんで、
はい、数字を見るのが好きだ。モネちゃん好きな教科は？
国語です。
国語。私も実は昔国語の先生してたんですが、なぜ国語好きなんだろう？
物語が好きで、それを、まあ、休み時間とか暇の時に見るのが、
これあるかどうか分かりませんけど、苦手なあるいは嫌いな教科ってありますか？
英語です。
英語、
はい。全体的に嫌いです。
嫌いですモネちゃん嫌いなあるいは苦手な教科ありますか？
数学です。
数学、
やっぱりなんか数字見るのが
なるほど。まあね、苦手な教科もね、好きな教科もあるけど、とにかくね、とりあえずね、広く浅く頑張っていただきたいと思います。
お、なんか先生らしい。
いや、テストも近いって聞いてたので。
お、なるほど。
頑張ってください。
はい、じゃあ続いていきます。はい、シュート君、一番好きなご飯のおかずはということで。
サバの味噌煮です。
渋い。
ご飯何杯でもいけちゃう感じ？
はい。
モネちゃんは？
あ、コロッケです。
何コロッケ？
クリームです。
クリームコロッケね。
あ、どっちもなんか、お母さんの味っぽくてなんかいいな。じゃあモネちゃん次の質問いきますね。
はい。
早く大人になりたいですかっていう質問があるんですけども。
はい、早く大人になりたいです。
あ、それはどうして？
自分の好きなところに行ったり好きなものとかいろいろ変えたりできるからです、
の。
そうか、大人になったら、まあ、できることがありそうだと。
はい。
例えばどんなことをやりたいですか？
ディズニーランドのやっぱり近くに住んで休日にディズニーランドに行きたいです、
うん、それは突然子供にはできないもんねあとはどんなことありますか？もう一つぐらい。
車の免許取って海とかに行ってみたいです。
ちなみにシュート君はどう？
まだ子供のままでいたいです。まだ学校生活とかをまだ楽しみたいからです。
俺はね、やっぱり 中学校の時、もう遠い昔のことなので無理やり思い出してるんですけども、でも大人になりたくなかったな俺は。学校のどんなとこを楽しみたいと思ってますか？
友達と遊んだり話をするのがいいです、
うん、まあこんなお二人なんですけれども、うん、ちょっと休憩して曲へ行きましょうか。まずはモネちゃんが選んでくれた曲です。何の曲でしょうか？
世界の終わりのレインをお願いします。世界の終わりでレインを聴いていただきました。
はい、今日は女川 FM に3日間職場体験として来てくれていた女川中学校2年生の2人に来ていただいています。
女川中学校2年生の泉修斗です。
同じく村上モネです。よろしくお願いします。
さて2人には今回レポーター見習いということで女川 FM のスタジオに通っていろいろな体験をしていただきました。一番最初にこのスタジオに来てこう習ったこと何ですか？
マイクの位置とかをなんか分かんなかったんですけど教えてもらいました。
今実際こう使ってどううまくできてると思う？
あんまり思ってないです。
でもすごくさまなってきた感じがしますけどね、
うん、そうですね、うん、
それからやっぱりこうマイクの前で話をするっていうのは難しかったと思うんですけど、いろんな練習をしましたよね。例えばアナウンサーとかそれこそ声優さんとかが練習で使う定番のこうウイロウリにも挑戦しましたよね。
お、はい、
やってみようかね。この何回か練習したでしょ、シュート君とか。
まあ、はい、う
ん、それではいきますかね。3、2、1、9。
拙者親方の申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干バストラや東へもただいま手発いたして冤罪となりまする。
それじゃ続いてモネちゃんもやってみようか。
はい、3、2、1、9。
拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干バシトラや東衛門ただいま提発いたして冤罪と名乗りまする。
というようなことを例えばやったんですよ。これなんか大人でも、かなり、まあ、噛むというか、ね、つまずくんですけれども。
そうなんですよ、今日私、うん、さっき初めて見てこれやってみたんですけど、もうしどろもどろでしたね。
それから何よりレポーターということで駅前の商店街のシーパルピア女川に出向いて、いわゆる街頭インタビューもしましたね。インタビューのテーマ覚えていますか？
子どもの頃になりたかった夢職業です。
はい、うん、ね、まあ、今月のねこのラジオのテーマでもありますけれども、あなたが子どもの頃なりたかった〇〇、これについて昼下がりのシーパルピア女川を歩いていたいろんな人に聞いてきました。ここでその模様をお聞きください。
どちらからいらっしゃったんですか？
仙台から来ました。
今おいくつですか？
今二十歳です。
子どもの頃になりたかった夢とかありますか？
何だろう、小さい頃はケーキ屋さんとかなりたかったんです。
どうしてなりたかったんですか？
なんか、甘いものが好きだったっていうのが大きいです。
今はどんな仕事をしてるんですか？
今は大学に通ってます。
頑張ってください。
今何を目指してるの？
今は何を目指しているんですか？
今はパソコン使った IT 系のお仕事ができたらいいなって思ってます。
どちらから来ました？
石巻からです。
僕も石巻に住んでるんです。今はおいくつなんですか？
80もう少しで3です。
元気ですね。質問なんですけど、子供の頃になりたかった仕事は何ですか？
特になりたかった仕事はないんだけど、家業を継ぐのがね、なんか当たり前のような感じで来たもんだから、子供の頃に特に、希望があったとかっていうのはなかったね、私の場合は。
ちなみにその家業はどんなのだったんですか？
今はね、私やってないけど、引退してんだけども、緑化関係の仕事。昔は山林苗木といってね、材木を取るために山に木を植えるでしょ、苗木。その苗木のを販売をやってた。昔はね、私の頃は。
僕たちまだ13歳なんですけど、将来へのアドバイスを教えていただけませんか？
最近思うことは、なせばなるというなんか あるよね、ことわざに。あれを少しこう実感してきたというか、その気になって進めばなんとかなるんじゃないかなって、そんな感じましたよね。
今日はどちらからいらっしゃったんですか？
仙台の向山です。愛宕神社がすぐそばです。
今日はあの女性4人のグループなんですけど、どういったご関係なんですか？
近所のお友達です。
何年ぐらい仲良くされてるんですか？
40住みついてから、
40年ぐらい。
はい。
すごい仲いいんですね。
はい、とっても仲いいですよ。もう皆さんと遊んでます。
今日は女川に何しに来たんですか？
あの新しくできたっていうことで、このができたってことでもう興味があって来てみました。
女川にいらっしゃったのは初めてですか？
初めてだと思います。
来てみての印象はどうですか？
すごく綺麗な街だと思います。あの新しい建物ばかりで。
何か美味しいものとか食べましたか？
マグロ丼をいただきました。美味しかったです。あ、地元の方にお店紹介していただいて、やっぱり良かったです。
ありがとうございます。子供の頃に泣いたかった夢とかありますか？
私はあの洋服を作るお針工さんになりたいと思いました。
それはどういうお仕事なんですか？
あの洋服を裁断して、あの皆さん着てるようなあの洋服、スカートとかブレザーとかワンピースとかを作る仕事です。
どうしてそれになりたかったんですか？
あの小さい時からこう針を持つのが大好きで、あのおばっていう人がもう一日中持ってるのをずっと見てて、それが影響したんだと思います。
今も洋服の縫い物とかされるんですか？
はい、ドキドキしてます。
他の皆さんにお伺いします。子供の頃になりたかった夢は何ですか？
なりたかった夢が見つからず、差し当たって学校を卒業しなくてはと思っていました。
何のお仕事に就かれたんですか？
銀行員をしばらくして、その後大学の関係の仕事をして、で、あとずっと専業主婦でした。
自分13歳なんですけど、あの将来の夢に向かって何かアドバイスとかあったら。
自分の好きなこと、何でもいいですから、好きなことを一生懸命やればきっと将来のことが見えてくると思います。
私もそう思います。そう思ってます。なんか趣味一つ、趣味だけじゃないけども、好きなこと、自分に合う、なんだろう、スポーツでもいいし、手を動かすことでもいいし、物を作ることでもいいし、なんかあると思うんですよね。それを見つけるのが一番だと思います。最初だと思います。
素敵な奥様、お嬢さんから上は83歳の大先輩まで、様々な方にご協力いただきました。2人はね、初めてのインタビューどうでしたか？
最初やっぱり緊張したんですけど、一番難しかったのが質問をした後のなんかつなげるためのその会話などが、それに困りました。
もう答えられたことに対してね、それはどうしてですかとか、あ、そうですねっていう風なつなぎ方が難しかった感じかな。
はい。
モネちゃんどう？
4人組の、あの奥様方から言われたアドバイス、自分の趣味からだんだんなりたい夢とか見つければいいよって言われたのが嬉しかったです。
なるほどね。まあモネちゃんの場合はまだちょっと将来の夢をそのこれっていうのは決まってないから、なんかこうそれに対するアドバイスっていうこともあるかな。
ありがたかったですね、あの人たちはね。友達になってから40年っていう、ね、もう大先輩方でしたけれども、でもほらインタビューしてるのが中学生だったじゃないですか。なんかそういう方々は最初はいや大丈夫なんかいいよと言ってたんですけど、すごく温かい感じでね、答えてくれてありがたかったかなと思います。はい。この他にも先日放送されましたが、いつも高校生にやってもらっている女川情報の原稿を読んでもらったり、女川の魚市場にもご飯を食べに行きつつ取材をしましたね。何か印象に残っていることはありますか？
魚市場なので食べたの海鮮丼を選んだんですけど、量がなんか多すぎて
やばかったな。 モネちゃんはどうですか。
小エビ天丼を頼んで、うん、エビがちっちゃいのかなと思って。
だって小エビだもんね、
はい、
やっぱりあれはもともと魚市場の働く人のための食堂でもあるので、なんかそれなりのボリュームなんだよね。もちろん我々のような一般の人も行って食べてもいいので、まあ、人気なんですよ逆にね。だから丼もなんかこうラーメン丼みたいなのがドーンと来てさ、さすがに中学生はちょっとビビったかもしれませんけれども、ぜひですね、気になる方は女川魚市場食堂、ね、ご利用ください。
はい、そろそろお別れの時間となりました。3日間実際にラジオでこう喋ってみてどうだった？楽しかった？修徳。
はい、とても楽しかったです。
あ、よかった。モニちゃん。
すごい楽しかったです、
うん、なんだろう、一番最初にこのラジオ局をこうイメージしてたのと今実際も3日間終わりの時間だよね。そのでイメージって変わった？
まあとても変わりました。
どんな風に変わった？
最初はなんかとても難しいのかなと思ったんですけど、うん、最後はなんかもうとても気楽になんかできてよかったです、
ね、うん、なるほど。モネちゃん
反対で難しい簡単なのかなって思ってたんですけど、うん、やっぱりいろいろ打ち合わせとかも多くて難しいなって思いました、
うん、2人がねこうやって頑張っているのをラジオを通じてたくさんの人が聞いてくれています。ラジオを聞いている人たちへの感謝も込めてメッセージをお願いします。
3日間を通し最初はとても緊張したんですけど、なんか Facebook などのそれ見てコメントなどを見てとても頑張れる気になったので、なんか最後はなんか実際にラジオをやってとても頑張れたのでよかったです
SNS などで応援してくださってすごい嬉しいなって思いました。
では最後は修徳くんのリクエストをおかけしてお別れしたいと思います。
米津玄師さんで砂の惑星。
以上この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川中学校2年生13歳の修徳くん、モネちゃんでした。ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町宮城県女川町からTBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここでは、皆様方からのメールをご紹介いたします。
はい、高知県ラジオネーム桃江門さんから来ています。
はい、
敏郎先生のメッセージですね。はじめまして。
はじめまして。
私は先日佐藤敏郎さんの講演会を聞かせていただいたものです。先日はわざわざ遠く高知の学校まで来てくださりありがとうございました。
高知県に行ったぜよ
あれ行きますよ、
はい、
私の住む高知県は次に発生する確率が高いと言われている大地震、いわゆる南海トラフで大きな被害を受けると言われています。その上私の通っている学校はすぐ横が港でも、そんなに言われているのに正直どこかで大丈夫なんじゃないかと油断してしまっているところがありました。でも今回お話を聞かせていただいて気づかされました。今まで怖いからと思って逃げて全く考えていなかったことを考えることができました、うん、本当にいい経験になりました、
うん、
どうしても伝えたかったのでラジオのお便りに送らせてもらいました、
うん、
お話の中で特に考えさせられたのは家族の大切さでした。普段の生活の中ではちょっとイライラしたりすると家族に八つ当たりをして無視してしまったりしています。でもその家族がいるのも当たり前じゃないこと、いつ何があるかわからないから1分でも1秒でも時間を無駄にしたくないと思いました。私たちが今生きている時間は誰かが生きたくても生きれなかったかけがえのない時間だから、ちょっと照れくさいけどいつもありがとうって両親に伝えたいと思いました、といただきました。
ありがとうございます。
高知県に行ってきたんですね。
はい、行ってきました。
はい、
はい、高知県で、まあ、3日間にわたって5つの中学校とか高校でお話をさせていただきました。最初は1校2校だったんですけども、
はい、
なんかいつの間にか増えて5つ行って、まあ、中学生高校生に話してきたんですけど、はい、今ねマッチの読んだメールを聞いていただいて、特に被災地でね、あの地震津波を体験した方はなんとなく、うん、そうだよねって思ったと思うんですよね、
うん、
だって宮城県なんてさ 津波が来る地震が来るずっと言われてたじゃないですか。
そうですね、う
ん、でもやっぱりこの人のようにどっかで、ね、大丈夫大丈夫って、うんうん、なんかこう人ってさ怖いと、
はい、
根拠もなく大丈夫って思っちゃうのかなと思うんだけど、
うんうん、
それは油断だったんだなと思うんですよね、うん、俺ら何十年もね油断油断油断を積み重ねてきて、で、やっぱり家族が大切だとか命は大事だよ、避難訓練がっていうことはやっぱねこう俺らは体験してあるいは失って悲しんで気づいてしまいましたけど、うん、これがねせめて7年前8年前にもっともっと気づいてればっていう思いを話しました、
うんうんうん、
ね、だから、この桃江門さんが、受け取ってくれたみたいに、なんだろう、家族って大事なんだよねっていうことを気づいてくれたっていうのはすごく嬉しいですよね、
うん、そうですね、うん、そのいつも当たり前にある時間が、うん、それは当たり前じゃなく
ないんですよ ね、もう本当に当たり前のものにね俺らね寄りかかってたんだなと思って、
うん、
寄りかかっていたものってさなくなるとガグッとバランス崩すじゃないですか、
はい、
ね、まだまだそういう人も少なくはないと思うし俺らもバランス崩してるかもしれないなって思ったりもするんですけど、
うん
うんうん、それにやっぱりできれば自分事として気づいてほしいなってすごく思うんですよね。
そうですね、
せめてね自分たちがこうああいう思いをしてしまったことをまあ、学びにって言ったらおかしいですけども何か意味のあるものに、できたらなと思って、高知に行ってきました。しかもね、うん、まあ、行った先々の中学校はほとんど女川とよく似ています。入り江がちょっとあって、
はい、あ、地形がですか。
はい、はい、うんうん、似てます似てます。こう家が並んでいて、
うん、
でここに特に高知の場合は宮城県東日本大震災の時もこう早く津波がドーンと来るって言われていますよね、
はい、
うん、だからよっぽどこう警戒していないとと、
うんうんうん、
思って話をしていきました、
うんうん、そうですね、こう常に避難路を、はい、確認するとか、うん、その防災グッズを、うん、もう玄関に置いておくとかですね、
はいはい、うん、そしてやっぱりこう一日一日時間とか周りの人を大切にするということなんです。当たり前のことかもしれないですけども、
うん、
大切だから守りたいんですよ、
うん
うん、だからそれを大切にすることって、防災だなっていうふうな話をしてきました、
うん
うん、それもねなんか、あの日から気づいたことでもあるので、でもなんかこうお便りいただいて早速ね、はい、何個かでコマーシャルしていいですかって言って講演の最後にラジオの話してきたんですよ。
お、そうなんですね。
で、メールくれれば読みますよなんても言ってきたのでちゃんとね送ってくださってありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、まあ、それにしてもね、
はい、
高知はなんか勢いがありましたね。
お、勢い、どんなところで。
まず食べ物ですよ。
お、
ね、たたきですね。
たたき、あ、カツオのたたき、
ね、何センチだろう、こう3センチぐらいドーンとあるたたき、2枚ぐらい食うともうお腹いっぱいみたいな。
あ、厚みが3センチ、
厚みがすごいですよね。
あ、すごい、
ね、もう目の前でわーっとこうね、わらみたいなの
を、はいはい、
炙って、
うん、炙ってね、
いるところで、ね、食べたりもしましたし、ポン酢だけじゃないんですよ、
はい、
ごまみたいなタレもあるし、塩で食うのがなんかトレンドみたいなことを言ってたりとかね、その他にウツボとかさ、
ウツボ
ウツボ食べるんですよ。
ウツボ
食うんですよ、ね、うまかったですよ。
あ、トシ、うん、も食べた、
食べました、食べました。
え、どんな味なんですか。
マンボウと鶏肉を噛み合わせたような、まあ私はたたきで食べたんですけど、
あ、
唐揚げもうまかったですよね。
食べてみたい、
うんうん、それからやっぱ街中なんだろ う、
うん、
こう、まあ、坂本龍馬がいっぱいいましたね、
はい、
いろんなとこに写真とかお人形みたいなのがあって、
うんうん、
で大体案内板はこっちは何々がありますとかこの食べ物は美味しいぜよとかっていうのは坂本龍馬の絵があって写真があって吹き出しが龍馬が案内してくれるみたいな
遊び心があっていいですね。
なんか豪快な感じがして、うん、まあ、共通点もあるような気もしましたね。だから女川の港町とね、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
いいですね。なんか私もその話を聞いて高知県行ってみたいと思いました。
はい、また行きます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、それでは続いてですね、12月の募集テーマを紹介したいと思います、
はい、
また今年もあっという間に1年が終わります。あなたにとって2017年はどんな年でしたか、
うん、
いいことがあった人もいまいちだったという人もそれでもいろいろあった出来事思い出してみませんか、きっと未来につながる糧がそこにあったはずです。
うん、
というわけで、今年最後の募集テーマは今年忘れられない〇〇、あの時食べたあの味この味、あーちゃーやっちゃったという失敗談嬉しくて飛び上がってしまった出来事、言われて思わず傷ついた一言、びっくりしたことなどなど、何でも構いません。あなたが今年を振り返って忘れられないと思う〇〇を送ってください。何個送っていただいても大丈夫です。 OK ですよ。 トシちゃんは何かありますか？
いやなんか今年ももうこういう話題をする、ね、時期になりました ね、
あっという間ですね。
もう12月だもんね、
うん、
そうね、俺がねやっぱパッと思い浮かぶのはやっぱね、硬い飴を食べていて歯の詰め物がポロッと取れちゃったんですよあれは今年忘れられないですね。
いろんなことをやって、もうトシちゃんそれこそ全国いろいろ回ってるのに
やっぱそれだな、
歯ですか、
うん、あちゃーってやっちゃったね。ほんと久しぶりにね歯医者に行きました、歯医者さんにね。
あら、
これが本当の歯医者復活なんちゃってですね
はい、
ちなみにマッチはどうでしょうか？
はい、私はですね、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
やっぱりあの8月のお盆休みに、うんうん、こう毎年恒例親族集まってこうバーベキューをするんですね、うん、
あ言ってましたね、
はい、うん、なのでやっぱそのそれも今年開催できたっていうことが嬉しいですね。
うん、
それもやっぱりこう当たり前じゃないこと、
うん、
毎年1回1年に1回やることで近況報告をして、うんうん、なんかそういうのもこう続けていきたいので、ね、やっぱそれが1年に1回、
ね、なるほどね、顔を合わせてなんかいろんなことを確認したり、
はい、
思いを寄せるみたいな、うん、そういう、ね、イベントになってるんでしょうね。
そうですね、
ぜひ来年もね、はい、この話題で話せるようなといいですね。
そうですね、はい、なんか新しいネタがあればいいですね。
はい、
はい、皆さんからもお便りメールお待ちしています、
はい、
宛先はエンディングで紹介します。それではここで音楽をお届けします。
はい、寒くなってまいりました。中島美香の
お元気ですか。石森美優です。
阿部心です。私たち女川の女子高生が町の最新の話題やお知らせをお届けします。東日本大震災から間もなく7年、私たちの住む女川町も駅ができ商店街ができ、私たちも仮設から新しい我が家へお引っ越しして、おかげさまでだいぶ復興が進んできました。そんな被災地の今の状況、皆さんにぜひ見に来ていただきたいと、私たちもこのラジオを通じて毎週街の話題をお届けしているわけですが、実際に行こうとなると時間もかかるし、何より車がないと動けない場所も多くてと二の足を踏んでいる人も多いと思います。
そんな人におすすめなのが復興語り部バスツアー。仙台駅東口からスタートして東松島、石巻、女川の3つの地区を順番に回っていきます。特に東松島と女川ではそれぞれ地元の人が語り部として皆さんをご案内。震災前の歴史からあの日そこで何があったのかまで含めてお話ししてくれます。
途中では地元で人気のうどん店でお昼を食べたり、石巻の人気スポット石の森漫画館にも立ち寄ります。
年末の特定期間を除いて3月31日までの間、毎週土曜と日曜日にそれぞれ1便ずつ運行されます。朝9時40分に仙台を出発し、夕方6時過ぎまでみっちり1日回りますよ。
他にも炭酸商店街など南三陸や気仙沼を回るコース、閖上など名取や岩沼を回るコースもあります。被災地に行ってみたいけれどなかなか行くチャンスがないという方、まずはこれに乗って出かけてみませんか？
詳しくは JR 東日本のビューバスホームページ、あるいは駅にあるビュープラザなどでお尋ねください。
以上、ドット情報でした。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、ね、 なんといっても今回はゲストの2人、
はい、
最年少、ね、歴代最年少の、ね、中学生の2人でしたけども、
そうですね、
やっぱりなんかウイウイしさが、ね、うんうん、なんか輝きがありましたよね。
そうですね、あの3日間の職業体験ということで、うん、日に日にこう自信がついていくのが見えて、
ね、
う
ん、上達ぶりがね、
そうですね、
目に見えて、
うん、なんか吸収力ってすごいなと思いながらも、ね、これずっと続けたら私追い越されちゃうんじゃないかなって思いながら見てました ね、
ね、若いっていいなと思いましたよ ね、 で、 ね、でもね、我々もね日々、進化成長していけるようにしたいものだ、改めて思いました。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp onow@onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。